はい、時々放送部3回目のキャストになります。名前をね、時々放送部という名前に変えました。ニコニコで、ゲームの配信をね毎週やってるんですけども、そっちもね含めて時々放送部ということで、ポッドキャストと、ニコ生とブログでですね、時々放送するということで、時々放送部にしました、またね気まぐれで名前変わっちゃうとは思うんですけど、心機一転ね名前変えていきたいなと思っております。今週は結構記事の更新をサボっちゃって、ちょっとブログあんまり更新できてないんで、ブログのね細かい話っていうよりは、7月31日に、アップしたんですけど、e スポーツの話題、これに関して今日は自分の思うところをね喋ってみたいと思います。 e スポーツなんですが、僕はいつも毎日のようにゲームをやっているので、すごく僕にとっては身近なんですけども、e スポーツって何かっていうと、早い話がテレビゲームを使った、昔で言うとゲームの大会ですね。で、今はもう少し何て言うんだろう、ショーアップされているのもあるんですけど、ゲームの大会というよりはちょっとこうスポーツっぽいイベントになってますね。競技になってるっていう感じですね。で、ブログにもアップしたし、連日ね、ニュースにもなってたと思うんですけども、フォートナイトってゲームで、ワールドカップがニューヨークで行われたんですけども、そこで優勝したのが若干16歳の、カイル君っていう方ですね。これはゲームの名前はバグハっていうのかな。その彼がですね、16歳にして、300万ドルの優勝賞金をね獲得したということで、300万ドルっていうと3億2600万円になるんですけども、でアメリカで話題になっているのが、この金額の大きさ、タイガー・ウッズがねマスターズの優勝賞金が、207万ドルなんですね。彼300万ドルですからね。だからタイガー・ウッズの優勝賞金よりも、100万ドル多い、1億円以上多いってことですよね。で、さらにアメリカだと、インディ500ってレースがあるんですけど、そのインディ500のレースの優勝賞金が267万ドル。これよりも多かったっていうことなんで、で、タイガー・ウッズもそうだし、インディもそうだけど、個人競技というよりはね、タイガーの場合はキャディーさんもいるし、インディーの場合はレースチームでね参加してるんでね、チームの賞金になると思うんですけど、もう彼の場合はもう一人ですからね、一人で、ゲームに参加して、ゲームチーム所属してると思いますけど、大体優勝賞金っていうのは、個人でもらえるっていうのがどこのチームも、それはもう別のサラリーというかボーナスで、というか給料もらってるんですよね。大体e スポーツゲームチームに所属していると給料制になってたりとかしていて、もちろんスポンサー契約してもらっているメーカーとかそういったものの収入から、チームから給料が支払われてるんですけど、大会で優勝した時の賞金とかっていうのは大体ボーナスで個人に入るって聞きますので、彼、若干16歳でね3億2000万円の賞金を得たっていうのが非常に大きな話題になっていました。で、フォートナイトってゲームなんですけど、シューティングゲーム ですね、まあ銃やライフルみたいなもので相手をこう打ち負かしていくゲームなんですけど、まあ少しねポップな作りになってて、グラフィックもね少しこう可愛らしい感じっていうのもあるし、まあ、銃で相手を倒すんだけどあんまりその生々しくないっていうか、あんまりこう殺伐としてないので、そういう意味ではね、射撃ゲームというか射的ゲームというか、まあ、ちょっとスポーティーな、グラフィックの要素もあるんですけど、建築っていう要素があって、壁を築いたり、屋根を作ったりみたいな感じで、敵が来ると自分でこう建物を建てて、逃げ隠れしたりとかね、まあ、いろんなちょっとそういう戦略的な要素がある、まあ、ちょっと一風変わったゲームになってまして、まあ、いわゆるサバイバルゲームのようなリアルな感じではなくて、若干その何て言うんでしょう、ファンタジーみたいなところの要素があるんですけど、まあその分見栄えがするというか、面白いんですよね、見てて。派手なので、で、まああんまりこう何て言うの、暗いイメージがないというか、僕が昔やってたゲームだと特殊部隊とテロリストのチームでこう対戦するみたいな、そういう舞台設定のシューティングゲーム、まあカウンターストライクというゲームですけども、そういう感じで、まあ、ちょっとねその当時911の事件があったりとかして、まあ、ちょっとそのゲームもね若干ちょっと自粛ムードになったりとか、ちょっとこう社会問題化したりとか、まあ、あとアメリカでよくある銃の発砲事件とかで、若者の銃の発砲事件とかの背景というか、まあそういったゲームをね遊んでた子供たちが銃に興味を持ってみたいなね、そういうちょっと生々しいところが、まあ、昔のゲームだとあったんですけど、このフォートナイトに関してはまあリアルというよりは漫画の世界に近い感じなんで、そういう意味ではちょっとまあ健全かなっていうところはあります。まあなので e スポーツっていう、まあちょっとね、そのスポーツを全面的に押し出しているイメージにはまあ合うかなという。まあちょっとその射撃っていうか、そのシューティングゲームなんでね、あんまりこうスポーツっぽい感じはないかもしれないですけど、まあただその反射神経とか、まあこの場合はバトルロイヤルといって、まあ一対多数で戦う感じなんで、個人の能力が試されるんですけども、まあデュオって言って2人で、2人組で戦ったりとかね、あとチーム戦とかっていうのもあったりするので、そういうのはそのチーム力が試されるっていうところあります。そういう意味では、スポーツの団体競技のね、要素もあったりするんですけど、でこの e スポーツっていうのは、まあ、僕がゲームを結構、まあ、派手にというか結構一日すごい時間をかけて遊んでた時期が、もう15、6年以上前になりますけど、もうその頃には e スポーツっていうのはすでに海外では、まあ、確立されていたんですけど、で日本でも、まあ、その世界大会の予選とか、まあ、僕も出たことあるんですけど、チームを作ってそのチームでその日本予選を戦って優勝したら世界大会に行くっていう、まあ、ちょっとオリンピックに近いような設定の、その e スポーツというか、まあ、当時はワールドサイバーゲームスとかそういったような呼び名だったりしてたんですけど、 もう15年ぐらい前から日本でもそういった大会が行われて世界に選手を派遣したりとか、そういうのはありました。ただまあこの15年間でその、まあ実績がっていうかですね、 e スポーツでまあその日本で話題になるって、大きく取り上げて話題になるっていうのは、まあ、ちょっと格闘ゲームの世界だと、まあ、テレビで取り上げられたりとか、あの情熱大陸なんかでもありましたけども、そういったその格闘ゲームの選手、日本人選手が特集されて、e スポーツが、まあ、一時的にその何て言うんだろう、脚光を浴びたことあるんですけど、まあ、最終的にその成熟するところまでっていうのは、まあ、まだまだって感じだったんですね。でまあなかなか盛り上がらないなという中、先ほどのこのフォートナイトの、優勝金額の大きさで、まあ、またすごい話題、全然知らない人も驚いたと思うんですけども、まあ、大会の賞金総額とかでいうと30億ぐらいを超えるんで、ものすごい規模の大会なんですね。うん、で、実際に、なんでそんな賞金がその大会で得られるのかっていうか、まあ、今ですね、そのマネタイズがすごくよくできてて、ゲームの中で、あ、ちなみにこのフォートナイトってゲームは無料なんですよ。無料で遊べるゲームなんですけども、今フリートゥープレイっていう、まあただでゲームが始められるっていうゲームが主流化してまして、で、ゲーム会社は結局何で儲かるかっていうと、そのゲームの中で使える、まあ、アイテムであるだとか、まあ、そのファッション性の高いアイテムがあるんですね。例えば銃、自分が使う銃の色がピンク色になったりとか、あと衣装とかですね。まあなんだろう、日本人で言えばデコルみたいな感じ。その自分のゲーム内のキャラクターをカスタマイズしたりとか、デコったり武器をデコったりとか、そういう要素があって、それに関して言えばお金を払わないといけないんですね。まあ、それをしたからといって強くやるってことはない、全くないんですけども、なのでゲームに、まあ、ゲーム性に与える影響はなく、まあ、遊ぶ人が楽しめる、でそれに対してお金を払えるというか、自分の気に入った見た目のキャラクターに育てたいなみたいな時に、まあ、そういったアイテムを購入するんですけども、そういったアイテムの購入というか、そのアイテムの販売によってそのゲーム会社は収益を得てるという形になるんですけど、大会前とかになると、その大会の賞金につながるアイテムみたいなものを売り出したりするんですよ。例えばちょっとこう、なんだろう、プレミア的な価値のある、そのキャラクターのスキン、まあ、スキンっていうのはこう見た目の衣装みたいなやつなんですけど、そういったものを販売とかしたりして、で丸々その収益をその大会の賞金金額に全部突っ込めるんですね。原資になるというか、うん、なので大会のために、まあ世界中のプレイヤーからお金を集めるっていう仕組みとかも、まあ、容易にできるっていうところも、このe スポーツの最近のこのマネタイズがうまくいっている事例だと思うんですけど、で遊んでる側もね、やっぱりそういう世界一を決める大会の賞金になるんだったらってことで、まあ、そんな高いものじゃないんですね。本当に300円とか500円とか、そういった金額で買えるものなんですけども、まあ、1000円いくかいかないかみたいな。だけど世界中の、まあそれこそね、何千万、何億っていうそのプレイヤーから集めるとすごい金額になるので、 まあ、こういったその大会の賞金とか運営資金になるということで、ますますね盛り上がっていくんじゃないかなと、思います。でそんな中なんですけど、まだちょっとあんまり知られてないかもしれないんですけど、日本も一応その e スポーツじわじわ波は来ていて、まあ、民放のテレビ各局でも e スポーツに関するテレビ番組、まあちょっと深夜帯ですけどやっていたり、まあ日テレとかだと、日テレさんとかだとゲームチームを持ってますね。ゲームチームを持って参加したりとか、あと吉本興業さんも今 e スポーツのチームとか、あとなんだろう、マネジメントするような会社ができてて、まあ、なんていうんですかね、その見る楽しみ、参加するっていう、まあ、その大会でその別に興行をするっていうことではなくて、やっぱちょっとそういうムーブメントを起こそうという動きがあって、その大会で、まあ、人を集めるっていうのもあるんですけど、まあ、注目を集めて、やっぱりそのスポーツの観戦の楽しみ広げるっていう試みが、最近、まあ、テレビだとかそういったその実際のイベントであるだとか、そういったところから、生まれてきてますね。生まれてきてるというか、まあ始まってるっていう感じで、でそういったそのなんて言うんでしょうかね、業界だけじゃなくて、最近の目立ったところだと、EJ リーグですね。サッカーの J リーグのチームが、ウィニングイレブンってコナミのサッカーゲームありますけども、これJリーガーの、まあ、J リーガーのみならず、サッカー選手ですね。世界中のサッカー選手にも人気があるゲームですけども、家でね、ウィニングイレブンやるっていう、実際のサッカープレイヤーも多いですけど、そのウィニングイレブンの、J リーグ版というか、実際にだからもうオンライン対戦というか、そのゲーム上で実際にそのシーズンを、行うんですよね。そういった動きも出てきてますし、プロ野球12球団で、パワープロですね。これは野球のゲームですけど、まあ、さっきのウィーレと同じようにプロ野球チームが野球のゲームで、ペナントレースを戦ったりとか、あと今カードゲームですね、シャドーバースとか、そういったその、オンラインカードバトルのゲームを、プロ野球球団が、まあ、バックアップというか、まあ、チームを持って対戦するっていうような、まあ、そういったね新しい動きも出てきてます。なんだろうね、カラーとしては、例えばね、球団が、なんかその、麻雀の大会とかやってると、すごくなんかダークなイメージあると思うんですけど、もう今その、テレビゲームというか、まあ、e スポーツですね。もうちょっと e スポーツってカテゴリーした方がいいのかもしれないんだけども、競技性の高いゲームを使った、その、まあ、仮想空間というか、まあ、オンラインで対戦したりとか、まあ、直接オフライン、ね、会場に集まって、その、ゲーム機で行う場合もあるんですけど、まあ、そういったね、なんて言うんだろうね、グラウンドや広い体育館を借りてやるんじゃなくて、まあ、そういったその小さな箱でもですね、スポーツが成り立つというか、その、またその、スポーツの、その、対戦の風景とかが今その YouTube なんかもそうですけど、動画でしかもライブで配信されて、で生で見れる、で生で見ている人たちは、まあ球場とかスタジアムだと歓声を送るだけですけど、まあ、今動画で生中継 で生でコメントのやり取りができる、感染者同士でもう会話をしながら見るみたいな、そういったその見る楽しみがねすごく増えてきてるので、その最近だとやっぱり見るだけ、 プレイするより見るのが好きな人たちっていうのもすごい増えてますんで、 e スポーツのその魅力として、観戦の面白さっていうのが、注目されてます。で、観戦の面白さにもつながるんだけども、まあ、やっぱり分かりやすい、まあ、格闘ゲームなんか分かりやすいと思うんですけど、その勝ち負けが分かりやすいとか、今どういう状況なのかとか、まあ、あと、まあ、劣勢に立っているチームが逆転するだとか、その状況が把握しやすいようなゲームがやっぱり、まあ、当然好まれるというか、まあ、見栄えがいいので、まあ、そういった、分かりやすいゲームからですね、あまり戦略性が高いゲームだと、もう戦ってる人しか分からないっていう感じで、見ている方としては分からなかったりするんですけども、まあ、僕からしてみれば例えば囲碁の試合とか分かんないんで、何がどうなってるのか、そういったその難しさがあるとちょっと好まれないと思うんですけど、まあ、だんだん分かりやすくて、見た目にも派手で面白いゲームっていうのを観戦する楽しみっていうのが増えてきてるっていう感じで、まあ、今後さらに盛り上がっていくのかなと思いますということを書きました、で、まあ、今後さらに盛り上がっていくというか、なんかさっき最初に言ったように15年ぐらい前からすでに国内でもそういった動きはあったんですけど、なかなかちょっとやっぱりゲームのイメージっていうのもあるし、あとその、まあ、大人たちっていうとあれですけど、企業やスポンサーが、まあ、全然本気で動かなかった、まだイメージが先行しちゃうんで、ゲームの大会をスポンサーするっていうのはね、なかなか、大手がついてくれなかったっていうのがあったんですけど、最近だと、その、例えばコカ・コーラであるだとか、その、日清さんですね、カップヌードルの。日清さんとか、あとね、お隣の韓国とかだと、大塚製薬さんとか、そういったようなところとかもスポンサーしてたりとか、結構そのイメージが、良くなってきて、でスポンサーする方としても、スポンサーする価値が出てきたなっていう、そういった高鳴りがだんだん盛り上がりが生んでいくかなというところで、だからやっとなんか認知され始めてきたのかなっていうところに対して、ちょっとエポックメイキングだと思ったんですけど、この間のフォートナイトのワールドカップは強烈な印象があったと思うんですよね。なので、これをきっかけに、企業だとかね、あと全然 e スポーツを知らない人にも注目されて、まあ、e スポーツがね盛り上がっていけば面白いなと思います。